世の中にはよく親ガチャなんてただの言い訳だ、成功するかどうかは本人の努力次第だ、なんて子供たちに説教したがる大人がたくさんいますよね。
ええ、本当に教育の現場なんかでもよく耳にする決まり文句ですよね。
そうなんですよ。でも今日私たちが深掘りしていくソース資料は、そういうきれい事をもう真正面から完全に粉砕してしまうんです。
はい、今回の資料は非常に衝撃的ですね。
愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室の公式ブログなんですが、彼らは親ガチャの不平等は完全に存在するとものすごく冷徹に断言しているんです。
しかもただ断言するだけじゃないところが興味深いんですよね。
そうなんです。環境に恵まれなかった子どもに対して、親を出し抜いてでも生き残るための具体的な反逆のマニュアルまで提供しているという。今日はここを徹底分析していきたいと思います。
よろしくお願いします。この資料を読み解く上で鍵になるのは、2026年7月5日に公開されたこのブログ記事に、テクニカルライターのレン氏という方の非常に熱狂的な解説が添えられているという点なんですよね。
はい。単なるスポーツの技術論じゃなくて、なんというか理不尽な環境という密室に閉じ込められた人間がどうやって自己の主権を獲得していくのかという話でしたよね。
まさにそこです。その極限のリアリズムと人間に対する強烈な信頼の構造が、この文章には革命に描かれているんです。
まず私たちが普段なんとなく使っている親ガチャという言葉の定義自体、この教室は全く違う角度から切り込んでいますよね。
ええ、世間一般だとどうしても実家が太いかどうか、つまり経済力の有無として語られがちじゃないですか。
そうそう、お金があるかないかみたいな話になりがちですよね。でもフェニックス愛知が指摘している初期設定の格差って、お金の問題だけじゃないんですよ。
はい、そこが非常に重要で、親が本物の価値を見抜けるかとか、指導者を心から信頼して委ねることができるかとか。
ああ、なるほど。
自分もまた学ぶ側であるという謙虚さがあるかどうか。
うわあ、それは痛いところ疲れますね。
ええ、これらすべてが残酷なまでに子どものスタートラインを歪める親ガチャなのだと彼らは定義しているわけです。
つまり経済資本というよりは、親の文化的な資本とか心理的な資本の欠如こそが致命的だという指摘ですよね。
そういうことです。親の不安や自己承認欲求がいかに子どもの物理的なパフォーマンスを阻害するかというメカニズムを考えてみてほしいんです。
はい。
例えば指導者がどれほど高度な技術を教えようとしても、家に帰れば親が本当にあのコーチで大丈夫なの?とか、もっと別の練習をした方が得じゃないの?と疑念を口にする。
ああ、ありそうですね、そういう会話。
すると子供はどうなるかというと、コート上で純粋に勝つためのプレーではなく、無意識のうちに親を安心させるためのプレー、あるいは親の機嫌を損ねないためのプレーを選択するようになってしまうんです。
なるほど。スポーツにおいて親って普通は観客席にいる外野だと思いがちじゃないですか。
ええ、物理的にはコートの外にいますからね。
でも実際はコートそのものを支配する天気というか重力みたいなものなんですね。指導者が自由に飛べと教えても、親が不信感や不安という重りを子供に背負わせていたら、とても飛べないというか。
まさにその通りです。地球の倍の重力の中でプレーさせられているようなものですからね。いくら才能があっても、その重力下では高く飛べるはずがありません。
そこで興味深いのが、フェニックス愛知の指導者が子供たちに対して、君たちの置かれた環境は理不尽だという事実をごまかさずに肯定していることなんです。
ええ、ここは本当に特筆すべき点ですね。普通の教育現場だと、しばしば環境のせいにするな、すべてはお前の努力次第が、という言葉が使われがちです。
そうですよね。一見すると自己責任を促すポジティブな言葉にも聞こえますけど、
でも構造的な不利を抱えた子どもからすれば、こんなに苦しいのも結果が出ないのも全部自分がダメのせいなんだと、逃げ場のない自責の念に追い込まれる呪いの言葉になりうるんです。
ああ、それは残酷ですね。
だからこそ指導者がまず、理不尽な重力は確かに存在すると事実を認定すること、これが子供に対する真の誠実さの出発点として機能しているわけです。
ただここで一つの大きな矛盾にぶつかる気がするんです。
というとどんな矛盾でしょうか。
普通スポーツ教室とか塾のような現場って、教えるのはプロの仕事で、お金を出して結果を待つのは親の仕事っていう暗黙の役割分担があるじゃないですか。
はい、一般的なビジネスモデルとしてはそうなりますね。
なのに顧客である親に対してあなた自身も謙虚に学びなさいと要求するのはビジネスとしてはかなりリスクが高いはずですよね。なぜ彼らはあえて親の姿勢にまで強烈に介入しようとするんでしょうか。
それはですね、指導の現場に蔓延している成長の非対称性という病理を放置すればシステム全体が破綻することを知っているからなんです。
成長の非対称性ですか。
ええ、親は子供に対してはコーチの言うことを素直に聞いて成長しなさいと要求しますよね。
はい、当然のように言いますよね。
そして指導者に対してはうちの子のためにもっと工夫して手厚く寄り添いなさいと要求する。
ええ、
でもその環境の根幹を担う親自身は自分は親という立場なのだから価値観をアップデートする必要はないと変化を強烈してしまうんです。
ああ、なるほど。一番権力を持っている人間だけが学ぶことを放棄している状態なんですね。
その通りです。関係者の中で最も権力を持つ人間が学ぶことを放棄しているという極めて歪んだ構造なんです。
つまり顧客という絶対的な安全地帯から見返りだけを要求して自分自身のアップデートというコストは一切支払わないわけですね。
ええ。これはコリョモからしたら本当にたまったものじゃないですよ。
本当ですね。親が自身の成長を止めた時点で子どもの成長環境に対する絶対的な天井が出来上がってしまうというか。
まさに環境の天井ですね。親が新しい価値観を学ばず自分たちが理解できる範囲のみ子どもの行動を許可しようとする。
それってよく子どものためとか家庭の方針という言葉できれいにコーティングされていますけど。
そうなんです。でも心理学的に見れば見るからの未熟さを直視したくないという自己防衛に過ぎません。
なるほど。権威を持つ人間が自己防衛に走ると下の人間は苦労しますよね。
はい、その影響下にある人間の可能性はその権威者の器のサイズに合わせて強制的に切断されてしまうんです。
リスナーのあなたもぜひ過去の自分と重ねり合わせてみてください。学校の先生とか職場の頭の固い上司とか。
ええ、誰しも一度は経験があるんじゃないでしょうか。
彼らが彼ら自身の未熟さを認めず学ぶことをやめてしまったせいであなた自身の限界まで勝手にここがゴールだと決めつけられてしまった経験はないですか。
あの呼吸が浅くなるような息苦しさですよね。
そうそう、あれこそが牽引者のエゴによって密閉された天井の正体なんですよね。
もし親のエゴによってシステムが完全に密閉されているのだとしたら論理的に導き出される結論は一つになってしまいます。
環境に恵まれなかった子供はそこでゲームオーバーになるということですよね。
はい、しかしこのコラムの真髄はその絶望的な結論を暴力的なまでの熱量でひっくり返す点にあるんです。
そこが本当に面白いところですよね。
ええ、ここで親の環境とは全く独立したもう一つの変数が導入されるんです。
それがテクニカルライターのレン氏も大絶賛しているあの強烈なメッセージですね。親ガチャは確かにある。それは認めた上で諦めるかどうかは子側のガチャだという。
はい、この言葉です。最初はなんだか冷たい自己責任論に聞こえるかもしれません。
突き放しているようにも感じますよね。でも全然違うんですよね。
全く違います。これは理不尽な密室に閉じ込められた子供をかわいそうな被害者という名ぬるいポジションから無理やり引きずり出すための強烈なショック療法なんです。
被害者のポジションですか。
はい、被害者のポジションというのは実は非常に居心地が良いものなんですよ。
ああ、言われてみれば親が理解してくれないからとか環境が悪いからって主張していれば周囲からの同情も集められますもんね。
そうなんです。そして何より挑戦して失敗するという最大のリスクを回避できる。
なるほど。でもその安全な毛布にくるまっている代償は大きいですよね。
ええ、ものすごく大きいです。自分の人生の主導権を永遠に親や環境に明け渡すことになりますからね。学習性無力感に陥って自ら天井を突き破る筋力を失っていくんです。
だからこそ自分の人生の最終決定権まで親のガチャに委ねるなと迫っているわけですね。
そういうことです。
これってポーカーのゲームにすごく似ていると思うんです。
ほう、ポーカーですか。
ええ、ディーラー、つまり親から配布された手札が何の役にも立たない最悪のカードだったとしますよね。手札が最悪なのは紛れもない事実です。
ええ、それは変えられない事実ですね。
でもだからといってその勝負を降りるかどうかを決めるのはカードをはぐったディーラーの権利じゃないんですよ。自分のチップをどうかけるか プレイを続けるかどうかはプレイヤーである自分自身が握っているんだという。
なるほど、非常に構造的な例えですね。入られたカードを変えることはできないけれど、ゲームの折り下げを他人に決めさせる理由はどこにもないわけですからね。
そうなんです。効果のガチャという言葉は、あなたは被害者である前に一人の独立したプレイヤーであるはずだという人間としての尊厳を呼び覚ますためのトリガーなんですよね。
はい、その通りです。ただここで一つの疑問が湧きませんか？
疑問ですか？
私は諦めない、折りまいと精神的に決意するのは簡単ですが、現実問題として親が経済的、物理的な決定権を握っている10代の子供がどうやってその分厚い壁を突破すればいいのかという点です。
ああ、確かに。私がこのソース資料を読んで一番鳥肌が立ったのはまさにそこなんですよ。
ええ。
フィニックス・アイチは単なる精神論を説く哲学の先生で終わらずに、壁を物理的に破壊するためのバールのようなものを子供に手渡しているんですよね。
はい。思想を語るだけではなく、それを実行に移すための具体的な戦術、タクティクスにまで踏み込んでいるのがすごいところです。
そうそう。コラムでは、親が価値を見抜けず船を出してくれないなら、自分で港まで走り、しがみついてでも乗り込めって説いてるんですよね。
ええ。
しかも驚くべきことに、ブログの中に親を説得できなかった時に、子供が指導者へこっそり直送するためのメッセージ例のテンプレートまで用意されているんですから。
はい、これには本当に驚かされました。親には反対されていますが、アルバイトをしてでも続けたいですとか、私だけの相談に乗ってほしいですという文面ですね。
はい、親という権力者を完全にバイパスして、迂回して直接コーチと交渉するためのコピペ用文章なんですよ。これもはやスポーツ教室の案内じゃなくて、大人の支配から抜け出すためのサバイバルマニュアルですよね。
本当にそうですね。未成年が自らの労働力、つまりアルバイトを担保にしてでも保護者の経済的支配から脱却しようとする、これを高2に推奨しているわけですから、極めて過激なアプローチです。
ですよね。
しかし、なぜ彼らがそこまでして子供自身に行動させることにこだわるのか、そのメカニズムを考える必要があります。
メカニズムですか？
ええ。フィニックスは、環境に恵まれない子供を引き上げる覚悟は十分に持っているんです。しかし、私たちが家まで迎えに行って船に乗せてあげることは絶対にしないと明言しています。
船は港に用意してある。でも、スロープを下ろしてレッドカーペットを敷いてあげることはしないんですね。
はい、そこが重要なんです。
なぜなら、親に反対されながらも自分の足で走り、見知らぬ大人であるコーチに直接するという反逆のプロセスそのものが、スポーツや人生で生き残るために必要なメンタリティを鍛え上げるからですよね。
ええ、まさにそれが本質です。この自ら手を伸ばすという物理的なアクションを経なければ、本当の意味での自己主権は獲得できないという残酷な心理なんです。
ああ、なるほど。誰かが環境を整えてくれるのを待ち、用意された船にただ乗客として乗り込むだけでは、結局のところ親の用意した船がコーチの用意した船に変わっただけで、依存する対象がすり替わったに過ぎないんですよ。
うわー、それは鋭い指摘ですね。助手席に座ったまま親の運転が下手だとか目的地が違うって文句を言っている状態から抜け出すには、やっぱり自分でハンドルを握るしかないんですね。
そういうことです。たとえそれが運転手ともみ合いになってでも、無理やりハンドルを奪い取るような行為だったとしてもです。誰かの許可が下りるのを待っていては一生助手席から降りられない。
だからこそ、最後のハンドルを握るのは自分自身だという強烈なメッセージがテンプレートという具体的な武器とともに提示されているわけですね。
はい。この一連の構造はバドミントンという枠を完全に超越していますよね。社会という荒野に投げ出される全ての人間に対する自立への通過儀礼の設計図だと言えます。
リスナーのあなたにも問いかけたいんです。あなたは今、自分の人生の助手席に座って運転手に文句を言い続けていませんか？
ドキッとする問いかけですね。
環境が整っていないからとか、上司の理解がないからと、誰かの許可証が発行されるのを待つあまり、自分で手を伸ばせば飛び乗れたはずのチャンスの船をいくつ見送ってきたでしょうか。
ええ。
自分でハンドルを奪いに行くというリスクを取らない限り、現実は1ミリも動かないんですよね。環境の不平等を親ガチャという言葉で嘆くだけなら誰にでもできます。しかし、その理不尽な重力を直視した上で、自己の意思決定と行動という子側のガチャに全てをかける。
本当ですね。
フェニックス・アイチのコラムと連詩の解説は、極限のリアリズムと人間の意思に対する究極の信頼が見事に融合したテキストでした。
はい、ここまで親の未熟さが子供に天井を作るという
ある意味で抑圧された側の視点からこの構造を解き明かしてきましたけど、
ええ、
でも視点を180度ひっくり返すと私たち大人にとってこれほど恐ろしいテキストはありませんよね。
ええ、まさにそこが最後に残された最も重要な論点です。
というと、
今日この話を聞いているあなたがもし職場の上司であったり、チームのリーダーであったり、あるいは親という環境を作る側の立場にいるならということです。
ハッとさせられますね。
もしあなたが過去の成功体験にしがみつき、新しい価値観を学ぶことを怠り、自己防衛のために部下や子どもの行動を制限しているとしたら、
考えただけでもゾッとしますね。
あなたのその無自覚なエゴこそが、あなたを頼りにしている誰かにとっての最も残酷で絶望的な外れのガチャソモンものになっているのかもしれません。
うわ、
このソース資料が放つエーリナは、実はすでに権力を持ってしまった私たち大人自身の喉元に最も深く突きつけられているのです。
もしあなたが誰かにとっての環境であるなら、あなたは今日その人の上にどんな空を広げているでしょうか。
可能性を封じ込める息苦しい天井か、それとも自分の意思でどこまでも飛び上がれる青空か。
今回の深掘りで共有したこの視点が、リスナーのあなたの明日からの行動、そして誰かへの接し方を少しでも変えるトリガーになれば嬉しいです。
ええ、本当にそう願います。
今日も最後まで深く潜っていただきありがとうございました。これからも世の中の当たり前を疑い、一緒に真実を探求していきましょう。